人に霊感あふれる賛美歌のセレクションに心から感謝しております。兄弟姉妹の皆さん、ほとんどの人が経験したことのある光にまつわる2つの現象について考えてみましょう。1つ目は暗い部屋に入って電気のスイッチを押した時の経験です。一瞬で部屋に光があふれ闇が消え去った様子を思い出してください。見えていなかったもの、なんだかよくわからなかったものがはっきりと識別できるようになります。この経験は瞬時に強い光を認識するという点が特徴的です。二つ目は夜が明けて朝が訪れる時の経験です。地平線に現れた光がほとんど気づかないほどゆっくりと明るさを増していった様子を思い出してください。暗い部屋で電気をつけるのと対照的に、日の出の光は突然現れることはありません。むしろ徐々に光の強さが増し、朝の光が夜の暗闇にとって変わります。やがて建物や山の向こうから太陽が顔を覗かせます。しかし太陽が現れることは地平線の彼方に実際に日が昇る何時間も前から分かっています。この経験は少しずつ微妙に光を識別していく点が特徴的です。光に関するこの2つのありふれた経験から啓示の例について多くを学べます。これから啓示の例と啓示を受ける時の基本的なパターンについて話しますが、聖霊が私たちに霊感を与え教えてくださるよう祈っています。啓示とは神が取る地上の子らへのコミュニケーションの手段であり、聖霊が常に伴侶となってくださるという聖霊の賜物に関連する偉大な祝福の一つです。預言者ジョセフ・スミスは、聖霊は啓示者であられ、誰も啓示を受けずに聖霊を授かることはできませんと教えました。啓示の霊は罪の許しのために水に沈めるバプテスマと、聖霊の賜物を受けるための安守という正しい真剣の権能による救いの儀式を受け、聖霊を受けなさいという真剣の命令を実践するすべての人に与えられます。この祝福は教会の管理役員に限定されておらず、責任を負える年齢に達して神聖な誓約を交わしたすべての男女と子供が受けて、その生活の中で働かせるべきものです。心からの望みとふさわしさは生活に啓示の霊を招きます。ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリはモルモン書を翻訳しているときに啓示の霊に関して貴重な経験をしました。彼らは信仰と正直な心を持って受けることができると信じながら求めれば、与えられた技を成し遂げるために必要な知識をすべて受けられることを知りました。やがて彼らは啓示の霊が一般的に聖霊の力によって頭や心に浮かぶ考えや思いとして機能することを理解していきました。主は彼らに次のように教えられました。さて見よ、これは啓示の霊である。見よ、モーセがイスラエルの子らを導いて乾いた地を通って紅海を渡らせたのはこの霊による。これがあなたの賜物である。この賜物を使いなさい。私はこの賜物を使いなさいという言葉を啓示の霊に関連させて強調します。聖文では聖霊は静かな細い声や全く優しい静かな声と表現されています。御霊は優しく繊細にささやかれるので、なぜ私たちがふさわしくないメディアやポルノグラフィー、有害で依存性のある薬物や行為を避けるべきかお分かりでしょう。これらはサタンの手段であり、御霊の力によって伝えられる神の静かなメッセージを認識してそれに応える能力を損ない、ついには破壊するものです。私たち一人一人が悪魔の誘惑を拒み、この賜物、すなわち 個人の生活や家族の中に啓示の霊を義にかなって使う方法を真剣に祈りの気持ちで深く考えるべきです。啓示はさまざまな方法で伝達されます。例えば夢や次元、天の御使いとの対話、霊感などです。ある啓示は即座に強烈な方法で受けます。他の啓示は少しずつかすかに認識されます。先ほど話した光に関する2つの経験を考えるとき、啓示の2つの基本パターンをよりよく理解することができます。暗い部屋で照明をつけることは神のメッセージを素早く完全に一度に受けることに似ています。私たちの多くは心からの祈りが答えられたり、必要な導きや守りを受けたりして、このパターンの啓示を経験済みです。このように即座で強い現れが与えられた例は、聖典や教会歴史に記録されているだけでなく、私たちの生活の中にも見つけることができます。確かにこのような強い奇跡は起きます。しかしこのような啓示の現れは一般的ではなく、むしろ珍しいことなのです。日の出の時に少しずつ光が増していく様子は、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて神からメッセージを受けることに似ています。ほとんどの場合、啓示は時間をかけて少しずつもたらされ、私たちの望み、ふさわしさ、備えの度合いに応じて与えられます。そのようなコミュニケーションは少しずつ優しく、天からの露のように私たちの心に滴るのです。このパターンの啓示がより一般的なことは、ラバンから真鍮の版を無事に手に入れるまで様々な方法を試したニーファイの経験からも明らかです。彼は最終的に前もって自分のなすべきことを知らないまま、御霊によってエルサレムへ導かれました。また入念な作りの船を建造するときも、その方法を一度に学んだのではなく、主は洗剤をどのようにしてこしらえるかを彼にたびたび示してくださったのです。教会の歴史には、私たちの生活にも、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて啓示を受けるという主のパターンの例はたくさんあります。例えば回復された福音の基本的な真理は、聖なる森で預言者ジョセフ・スミスに一度に伝えられたのではありませんでした。それらの尊い宝は、状況が整い、その時が来た時に少しずつ明らかにされたのです。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は、この啓示の形が自分にどのように与えられたかを説明しています。少年の頃、私は自分の証を得たくて、何か素晴らしい奇跡をお見せくださいと頻繁に主に願い求めました。しかし主は奇跡をお見せにならず、頭のてっぺんから足のつま先まで、私が真理を知るまで、疑問や恐れが私から一掃されるまで、教えに教えを加えてくださいました。そのために天の御使いを使わしたり、天使長のラッパの根を持って語ったりはなさいませんでした。生ける神の御霊の静かな細い声によって、神は私が今持っている証を与えてくださいました。そしてこの原則と力により、神は人の子らの心にいつまでも残る真理の知識をお与えになり、その結果私たちは神のように真理を知るようになり、キリストのように御父の御心を行うようになるのです。奇跡的な現れをどんなに多く経験しても、このような結果は得られないでしょう。私たち教会員は、奇跡的で劇的な例の現れを強調するあまり、聖霊が働かれる一般的なパターンの大切さを認識できずに見過ごしているかもしれません。小さな霊的な印象が徐々に与えられ、長い時間をかけてはっきりと待ち望んでいた答えや必要な導きとなって与えられるというこのパターンは、方法が単純なために見過ごしてしまうのかもしれません。奇跡的な、あるいは強い印象を頻繁に受けないからといって、 自分の証の強さや霊的な能力を疑う人々と話したことが何度もあります。ジョセフが聖なる森でした経験や、パウロがダマスコへ行く途中でした経験、息子アルマがした経験を考えると、そのようなよく知られた非常に霊的な例と同じような経験をしたことがない自分には、何か問題や欠陥があるのではないかと思うのかもしれません。こんな思いや疑問を持ったことがある皆さんは、ごく普通の人であることを覚えておいてください。従順に救い主への信仰を持って進み続ければよいのです。そうするなら迷うことはありえません。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は次のように勧告しています。教会にしっかり根ざすために、奇跡や印、次元を必要としている末日生徒は、神の御前で良い評価を得ておらず、ぬかるんだ道を歩んでいる人たちです。私たちが真理にしっかりと根ざすことができるのは、奇跡的な現れによるのではありません。神の戒めと律法に謙遜に忠実に従うことによるのです。光に関するもう一つの経験から、教えに教え、訓戒に訓戒を加えるという啓示のパターンについて別の真理を学ぶことができます。時々朝太陽が昇る時間に空が曇っていたり、霧が出ていることがあります。曇っているために光が見えにくく、太陽が昇る瞬間を確認することができません。しかしそのような朝でも光は十分にあり、私たちは新しい一日が始まったことを確認し、用事をこなすことができます。同様に私たちはいつどのように受けたか正確にわからないまま啓示を受けることがよくあります。この原則は教会歴史のある重要な出来事に見られます。1829年の春、オリバー・カウドリはニューヨーク州パルマイラで学校の教師をしていました。彼はジョセフ・スミスとモルモン書の翻訳のことを知り、若い預言者に支援を申し出るべきだと感じました。そこでペンシルベニア州ハーモニーへ行き、ジョセフの筆記者となりました。オリバーの到着の時期と彼の助けは、モルモン書が世に出るために不可欠でした。救い主はその後オリバーに、導きを求めて祈るたびに彼が主の御霊から導きを受けていたことを明らかにされました。主はこう宣言されました。そうでなかったならば、現在あなたがいるところに来ることはなかったであろう。見よ、あなたが私に尋ねたので、私があなたの思いを照らしたことをあなたは知っている。そして今あなたが真理の御霊に照らされたことを知るように、私はこれらのことをあなたに告げるのである。このようにオリバーは預言者ジョセフ・スミスを通して自分が啓示を受けてきたことを知りました。明らかにオリバーは神からいつどのように導きを受けていたか認識しておらず、啓示の霊について理解を深めるためにこの教えを必要としていました。要するに、オリバーは曇った空に昇りつつある太陽の光の中を歩いていたのです。人生で直面する多くの不確定要素や苦難の中で、神は私たちが最善を尽くし、強いられることなく自ら行動し、神を信頼するように望んでおられます。私たちは天使を見たり、天の声を聞いたり、圧倒されるような霊的な印象を受けることはないかもしれません。神の御心に従っているか完全な確信がないまま、望みと祈りを持って前進することが多いかもしれません。しかし制約を尊んで戒めを守り、善を行い良い人になるよう絶えず努めるなら、神が導いてくださることを確信して進むことができます。そして語るときには、神が霊感によって語るべき言葉を与えてくださることを確信しつつ語ることができます。兄弟姉妹の皆さん、それが神の前においてあなたの自信は増すという聖句の意味することの一つです。啓示の霊を求めて従うときに、 主の光の中を歩めることを約束します。時々啓示の霊は即座に強く働くことがありますが、それ以外の時はわずかに少しずつ、そして多くの場合皆さんが意識的に認識できないほど繊細に働きます。しかしどのようなパターンでこの祝福を受けたとしても、啓示の霊がもたらす光は皆さんの心を照らし広げ、理解力に光を注いで皆さんと家族を導き守ってくれることでしょう。私は使徒として御父と御子が生きておられることを証しします。啓示の霊は実在し、個人の生活と末日聖徒イエス・キリスト教会の中で働いています。これらの真理を主イエス・キリストの聖なる御名により明かしします。アーメン。